真の教会の探求パート2、話砂川満。
はい、皆さんおはようございます。皆さんはモルモン教という宗教をご存知ですか？モルモン教という宗教がありまして、誰でもですね、Google でちょっとググってみたらいいと思うんですけれども、モルモン教って Google で打ってみたら、検索してみたらですね、私のパソコンでは最初に AI による概要っていう、モルモン教会についての説明が出てきていました。ちょっとそれを紹介させていただきますね。モルモン教、正式名称末日聖徒イエス・キリスト教会。末日っていうのは末の日って書きますね。そうです。セイントっていう聖徒たち。そしてイエス・キリスト教会。末日聖徒イエス・キリスト教会は、1830年に米国でジョセフ・スミスによって設立された。キリスト教の復元された教会を称する一派です。聖書に加え、モルモン書、モルモンの書ですね、書物を聖典とし、現代の預言者や啓示を重視しています。アルコール、タバコ、コーヒー、紅茶の禁止など厳しい戒律があり、家族を重視し、世界的規範で伝道活動を行っています。なんかどこかの教会に似てないですか？よく考えてみてください。1830年に設立された。1830年のサイリン運動をきっかけに設立されていった、設立された教会。ありますよね。それから聖書に加えて、モルモン書っていうのが あるんですけども、他の教会にもです、聖書に加えて、証の文っていうものがありますよね。どこの教会でしょうか。現代の預言者や啓示を重視している。アルコール、タバコ、コーヒー、紅茶なども、禁止している。禁止しているかどうかわかりませんけど、控えるように促されていますよね。家族を重視し、世界的規範で、伝道活動を行っている。正式名称末日聖徒イエス・キリスト教会というそうなんですけれども、あたかも黙示録で予言されている残りの教会であるかのような名称ですね。いかがでしょうか。この教会の総本山がですね、アメリカ、ユタ州のソートレイクシティっていうところにあります。もう、観光名所になっているぐらいの場所なんですけども、実は私そこに5回ぐらい行ったことがあります。モルモンの信者でもなく、アメリカ在住でもないのに、そのモルモンの総本山に5回も行ってるんですよ。すごくないですか？
すごいですね。
多分日本人ではそういないと思いますよ。なぜかというとですね、そのモルモンの中心地であるユタ州のソルトレイクシティのこのモルモンスクエアという一角がもう本当にモルモンの中心地なんですけれども、簡単に言うと私歌が大好きだったんですけれども、80年代から、90年代にかけてですね、5回行ってるんですね。20代、30代の頃です。そこに、本当に世界的にもですね、ものすごい高いレベルのですね、聖歌隊があるんですよ。モーモン・タブナク・コワイアって言うんですけれども、それにすごい魅了されていて、若い頃ですね、チャンスがあったら、そこに、よってですね、例えば日曜礼拝とは別に、 その聖歌隊によるコンサートがあるんですね、毎週日曜日。まあそれをまあ目的にですね、何度か足を運んでいました。私親しい人にはですね、近しい人にはもう何回も昔言ってたことがあるんですけども、もしなモルモン教が本物の教会だったら、神様の予言された本当の教会だったら、当然モルモン教にモルモン教徒になる、それは当たり前ですよね。ばかりでなく、自分はもうアメリカに移住してユタ州に住みたいって、そしてその聖歌隊の一員となって神様を賛美したい、そういうことを私は何度か親しい人に言っていました、若い頃ですね。ちゃんと前提があるから誤解しないでいただきたいんですけども、モルモン教会が真の神の教会であるならという話です。皆さんも YouTube で見ることができます。今だったらですね、昔はそんなのなかったから本当にもう直に私聞きに行ってました、本当に数百人で編成されたですね、老若男女による、まあ一般信徒たちによる聖歌隊なんですけども、もう相当訓練されてるんでしょうね。その彼らの、奏でる賛美というのはもう圧巻です。一度聞いてみたらいいと思います。もうそれに私はもう若い頃魅了されてですね、ああこの教会が本物の教会ならそこに入りたいな、ちょっとした願望がありました。ここでまあ後で動画をご覧になっている方はですね、ここで切ってほしくないんですけれども、この動画をですね、したら中田かも私がモルモン教を進めるように誤解されなくもないですから、ぜひここで止めないでですね、続けて聞いていきたい、いただきたいんですけども、果たしてその教会が真の残りの教会なのか、神様から予言された教会なのかということも踏まえてですね、先月から学んでいる真の教会の探求という研究を進めていきたいと思っています。真の教会の探求って、1ヶ月前からですね、共に学んでいる主題であります。女の残りの子ら、すなわち神の残りの教会とは何か。また、残りの教会を構成する人たちは誰なのか。最初の聖句覚えてますでしょうか。黙示録12章の17節です。もうぜひこれは残りの教会の一員だとあることを自負するならばですね、頭に叩き込んでいただきたい聖句ですね。お読みします。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出ていった。残りの教会の特徴、黄色い文字で書かれていますけれども、2つありますね。これら2つの特徴と、まあ、合致する教会は何かということですよね。先ほどのモルモン教会、この教会は日曜日を聖日として守っている日曜教会の一派なので、一の条件を満たしていないということになります。ゆえに、早くも残りの教会の、条件をですね、満たしていないということで、早くもモルモン教会は脱落、失格することになります。前回やったところなので、これ飛ばしていきますけれども、神の教会っていうのは神の目に、もう目の瞳のように価値があるということですね。教会ほど神の御目に大切なものはないということ。神は神の子供たちを限りなく愛しておられる。教会ほどに神の愛が注がれる 対象はないということですね。そして残りの教会の名称、預言者はセブンス・デ・アドベンチストと言っています。その意味は第7日、週の第7日を安息日として遵守し、そしてキリストの再臨を待望している人たちのことですね。セブンス・デ・アドベンチストは、見張り人、光の伝達者として神から世に置かれているということですね。最後の警告がセブンス・デ・アドベンチストに委ねられているということ。第1、第2、第3天使の使命の宣言という最も厳粛で重要な働きが、セブンス・デ・アドベンチストに与えられているということですね。これほど偉大で重要な働きは他にないっていうんです。前回、ここまでやったと記憶しています。続きをいきますね。最終時代の書事件105ページからの引用文です。教会は今にも倒れそうに見えるかもしれないが、倒れることはない。シオンの罪人が奮い落とされ、尊い麦からもみ殻が分けられるが、教会は存続する。教会は倒れそうに見えても倒れることはないっていうんですね。最終時代の諸事件、20ページ。ちょっと戻りますね。ここでちょっと申し上げたいことがあります。多くの人がですね、教会を、この教会組織、あるいは教団と、みなしてですね、この引用文を根拠に、SDA 教会は絶対に倒れない、最後まで存続するって信じているんですね。教会イコール教団であるならば、確かにそうなのでしょう。多くの人がですね、これ私が言ってることですけど、SDA 丸という船から、降りさえしなければ、目的地の港にたどり着けると考えているんですね。でも、果たしてそうでしょうか。民の戒めを守り、イエスにある信仰を持ち続ける残りの民の描写を実現している唯一の民に対して、激しく抗議しないよう、すべてのものは気をつけなければならない。兄弟よ、もしあなたがセブンス・デ・アドベンチスト教会はバビロンであると教えているならば、あなたは間違っている。このことをまず踏まえたいと思いますね。セブンス・デ・アドベンチスト教会をバビロンと呼ぶことは間違っているということ。主は、セブンス・デ・アドベンチストをバビロンと呼ぶためのメッセージや、神の民は彼女から出てくるようにと召すためのメッセージをあなたに与えられなかった。主はご自分の教会を愛しておられるということを私は知っている。預言者にはセブンス・デ・アドベンチストをバビロンと呼ぶメッセージ、そういったものは与えられていないっていうんですね。観難から栄光へ上巻の3ページからお読みします。教会は神が反逆した世に持っておられる神の砦であり、神の逃れの町である。教会への裏切り行為は、一人子の血によって人類をあがなってくださった神に対する反逆である。世の初めから忠実な 人々がこの地上に教会を構成してきた。世代から世代へとですね、神の教会は、まあ、引き継がれていったわけですね。どの時代にも神の教会がこの地上に存在していました。いつの時代にも主は見張り人をお持ちになっていた。彼らは、彼らが生きた世代に忠実な証を立ててきた。これらの見張り人たちは、警告の使命を伝えた。そして彼らが地上の鎧を脱ぐように命じられたとき、他の人々がその仕事を受け継いだ。神はこうした証人を神との契約関係に置かれて、地上の教会を天の教会と結ばれたのである。地上に教会があって、天にも教会があるって書かれていますね。そして、地上の教会はですね、神との契約関係に置かれているということ。私なりに、誠の残りの教会の特徴をまとめてみました。本当はもっとあるかもしれません。今まで紹介したですね、聖句、引用文を踏まえて、7つにまとめてみました。1、神のすべての戒めを遵守するということですね。黙示録12章17節に基づいています。これも黙示録の同じ聖句に基づいていますね。イエスの証、すなわち予言の霊を持つ。イエスの証は予言の霊であると。黙示録19章10節に書かれています。ぜひ、関連してこの聖句もですね、頭に入れていただきたいと思いますけれども、予言の霊、すなわち証のみのことですね。モルモンの経典ではありません。3、神の最大級の愛情が注がれる対象。地上における神の代表者、大使。5、見張り人、光の伝達者、特に三天使の使命を伝える使命を担っている人たちのことですね。6番、バビロンではないゆえに倒れない。意味わかりますか？バビロンっていうのは倒れた教会のことです。倒れない限りバビロンとはなり得ません。倒れたらバビロンです。倒れなかったらバビロンではないということですね。セブンステアドベンチスト教会、真のセブンステアドベンチスト教会は倒れないがゆえにバビロンとはなり得ないということです。7番、神との契約関係にある教会。ここで、こういった、これ何に見えます？建物に見えたら嬉しいんですけれども、アドベンチスト信仰の柱、この縦の文字ですね、として、7つ挙げてみました。これら一つ一つが、まあ、細かく説明していく時間はないんですけれども、セブンス・アドベンチスト信仰の柱として、この建物を教会という建物を支えているんですね。そうですね。コリント人への第一の手紙、3章、聖書をお持ちの方、開いてもらっていいですか？コリント人への第一の手紙、三章。九節と十一節をお読みします。コリント人への第一の手紙三章の九節。私たちは神の道路者である。 あなた方は神の畑であり、神の建物である。11節に飛びます。なぜならすでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にもできない。そしてこの土台はイエス・キリストである。土台として下にイエス・キリストと書きましたけれども、コリント、第一コリント3章11節に基づいて、このようにさせていただきました。イエス・キリストという土台の上に柱を立ててですね、建物を支えているわけです。まあ、いずれまたこういった柱一つ一つについてですね、一緒に学んでいけたらと思っていますけれども、大雑把にですね、これらの柱がどういうものかっていうのをぜひ、まあ、メモするか覚えていただけたら幸いだと思います。簡単に言うと、これらの柱を崩すならば、建物は建物として立っていられなくなります。そしてもしこれらの柱を一つ一つ除いてしまうならば、建物は倒れてしまう、倒壊してしまうんですね。そしたら教会という建物はバビロンと化してしまいます。これらの柱がしっかりと立っている限り、教会としてこれらの柱、これらの教理を保持している限り、教会がバビロンとなることはありえません。家庭の教育538ページからお読みします。真理を悟り、その重要性を感じ、また神の事柄について経験ある人々は、自分の子供たちに健全な教理を教えなくてはなりません。健全な教理を子供たちに教えなさいって言うんですね。子供たちに私たちの信仰の大切な柱、英語では、原文ではですね、Great Pillars of Faith って書いてありましたから、Great、大いなる柱ですね。私たちの信仰の大いなる柱。すなわち、私たちはセブンスデイアドベンチストなのか、ごめんなさい。なぜ私たちはセブンスデイアドベンチストなのか。なぜ私たちはイスラエルの子らのように特殊な民、聖なる国民と呼ばれ、地の表に住むあらゆる他の民と区別され、分けられるのか、その理由をよーく教える必要があります。誰に？子供たちに。逆に言うと、子供、しっかり教えたら子供でも理解できるということですね。これらのことを子供たちによく分かるよう、単純な言葉で説明してやらねばなりません。そして、子供たちが年とともに成長するにつれて、彼らの増し加わる能力に応じた教えを与えるようにし、こうしてついには土台、真理という土台が広く深く据えられるようにしなくてはならないのです。イエス様は目視、ヨハネによる福音書14章の6節で、私は道であり、真理であり、命であるとおっしゃいました。真理イコールイエス・キリストなんですね。イエス・キリスト、すなわち真理という土台が広く深く据えられるように、子供たちのうちに据えられるように、しっかりと教育しなさいと、ここで言われていると思います。セブンスデイアドベンチストと週の第一日を守る人たちとの間の違いをより目立たないようにするために、あらゆる手段が講じられるであろう。先ほど預言者は信仰の大いなる柱、大黒柱とも言えますかね、をしっかり教会として据えて子供たちにも教えなさいと 勧告している一方でですね、こういう予言もしてるんです。セブンスアドベンチスト、それから日曜教会との間の違いをより目立たないようにするためにあらゆる手段を講じようっていう動きがある、出てくるっていうんですね。セブンス・デ・アドベンチストの名を帯びた一団が私に示された。うちの教会のことですよね。セブンス・デ・アドベンチストと看板を掲げている教会のことです。我々を特異な民とする旗印は、あんまり際立たせるべきではないと彼らは勧告していた。我々の組織の成功を確保するのに、これは最善策でないと彼らは主張していたからである。この彼らにとっての成功って何なんですかね。しかし今は我々の信仰を恥じて我々の旗を下ろす時ではない。ここに生徒たちの忍耐がある。ここに神の戒めとイエスの信仰を守る者たちがいる。との御言葉に描かれた特有の旗印は、恩恵期が終わるまで世に掲げられるべきである。上野聖句どこか覚えていらっしゃいますか？口語訳聖書でお読みしますね。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐がある。黙示録14章、12節でしたね。これをあえて、近定訳聖書からの訳をここに書かせていただきました。ここに生徒たちの忍耐がある。ここに神の戒めとイエスの信仰を守る者たちがいる。これが、特有の旗印だっていうんですね、この聖句。この聖句に私たちの旗印が描かれているっていうんです。そしてその旗印は、恩恵期間終了まで世に掲げられるべきであるとあるんですね。異なる場所でますます努力の成果を上げるべき間は、援助を確保するためのぼやかしがあってはならない。援助って何ですかね。政府からの援助とかそういった何らかの、特別待遇のことでしょうか。そういったものを得るためにですね、得点を得るために旗印をぼやかしてはいけないっていうんです。滅びゆく魂に真理を届けなくてはならず、もしそれが何らかの方法で隠されるならば、神の皆が恥ずかしめられることになり、魂の血は彼らの衣に塗られるであろう。魂の血の責任を誰も負いたくないですよね。そのために私たちは神の教会にの一員として使命を忠実に果たしていくように神様から任じられているわけですね。旗印を下ろすことなく、ぼやかすことなく。これ何かわかりますか？まあ、セブンスアドベンチストならば三天使と答えるでしょうね。黙示録14章に描かれている三天使。これはかつてのセブンスアドベンチスト教団のロゴマークでした。過去形であえて言わせていただきます。それがいつからか。こういったロゴマークに変えられたんですね。約40年前にロゴマークが左の三天使から右の、これ何ですかね。右のこういった、デザインに変えられました。今は右側が正式なセブンス・アドベンチスト教会のロゴマークです。いわゆる旗印とも言えるかなと思いますけれども、 なんか似てません？これと。三つの波線。ぜひ、どなたか、皆さん、どなたでもできますけども、Google でですね、Word on Fire と検索してみてください。これは、ローマカトリック教会の、に属している組織の名前なんですね。これは、英語わかる方はご存知でしょうけども、これ、Presbyterian Church って言ったら、長老派教会の、ロゴマークになっています。長老教会ですね。オイコウメネ。これはおそらくラテン語だと思うんですけども、エキュメニカルっていうこと、英語がありますね。英単語がありますけど、その語源になっているのが、オイコウメネというラテン語だそうです。これは、教会一致運動、世界教会運動の、これがロゴマーク。すなわち、旗印になっています。1980年代に、セブンズ・アドベンチスト教会も、これらの教会と足並みを揃えるという意図でですね、ロゴマークを実は変えてしまったんですね。その決定的な、事件が1982年に起こっています。1982年に南米で BEM ドキュメントというものが作成されたんですね。詳しいことは申し上げませんけれども、世界中から教会の代表者が集まってですね、キリスト教会の代表者が集まって、エキュメニカル運動に加わりますという署名をしたんです。残念ながら、その署名にセブンス・アドベンチスト教会の名前も刻まれました。それを機にロゴマークも変えられてしまったんですね。人気を確保して教会員を増やすために標準を下げ、その結果教会員が増えたことを喜ぶのは全く目が見えていないことを示している。先ほどの引用文で言う、彼らが言う成功は教会員を増やすことなんでしょうかね。でもそれを目的とすると全く目が見えてないということで、盲目だということ、霊的に盲目だということを示しているっていうんですね。もしも数が成功の証拠だとしたら、サタンが自らの優位性を主張することができるですよね。第7日安息日を誠実として守っている私たち、世の中の人たちと比べたらほんの少数ですよね。数で勝ち負けが決まるなら私たちは完全に負けです。しかしそうではないと神様はおっしゃっています。この世においてはそこに浸透している道徳の度合いこそが繁栄の試金石となる。我々の学校を構成する人の数ではなく、人々の美徳、聡明さ、経験さが喜びと感謝の根拠となるべきである。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれ、かつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。再び証の文からの引用文を紹介させていただきます。自分たちの持っている光を自慢していながら、光の中を歩み損ねる人たちについて、キリストは次のように言われる。セブンス・アドベンチストっていうのにはですね、大きな光が与えられている。これ確かですよね。そのことを誇っていながら、 光の中を歩み損ねる人たちがいるっていうんですね。そしてそういう人にキリストは、マタイによる福音書11章に出てくる、キリストのお言葉をですね、ここで引用して、預言者はこのように、この用いています。しかし、お前たちに言っておく。裁きの日には、ツロとシドンの方が、お前たちよりも耐えやすいであろう。ああ、カペナウムよ。お前は天にまで上げられようとでも言うのか。ここに緑色の文字で、付け加えられているんですけれども、この聖句にですね。これは、私ではなくて、預言者、エレン・G・ホワイトがこの聖句に、ある文言を加えているんですね。私がやったらとんでもないことですけど、預言者にはそれができるんです。その文言を加えてお読みしますね。ああ、カペナウム。カペナウムとは、大いなる光に臆してきたセブンスデアドベンチストよ。となるようです。このカペナウムよ。現代に当てめると、大いなる光に臆してきたセブンスデアドベンチストよ。お前は特権という点で天にまで上げられようとでも言うのか。特権だけで、こういった大いなる光に臆してるという特権だけであなたは天国に行けると思ってるんですかというイエス様のお言葉です。でもそういう人は天国ではなくて黄泉にまで落とされるであろう。お前の中でなされた力ある技が、もしソドムでなされたなら、その町は今日まで残っていたであろう。しかし、あなた方に言う、裁きの日には、ソドムの地の方が、お前よりは耐えやすいであろう。厳しい言葉ですね。その時、イエスは声を上げて言われた。天地の主なる父よ。あなたを褒めたたえます。これまた11-25節ですね。天地の主なる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や自分たちの評価上の、これも預言者が付け加えた文言です。知恵ある者や自分たちの評価上の賢い者に隠して幼子に表してくださいました。自分たちの評価上の賢いものって何ですかね。まあ、私は、あるいはあの人は、大学院で進学博士号まで取得してるから、賢いものに違いないとかですね。あの人は牧師とし、教会の牧師に君臨してるから、あるいは長老だから、賢いもの。これは自分たちの評価上の賢いものっていうんですね。幼子って何でしょうか。文字通りの幼子とも言えると思うんですけども、この時イエス様は弟子たちを指して幼子と言っていたように思われます。ここには載せてないんですけれども、祝福の山33ページから引用文紹介させていただきますね。祝福の山33ページなんですけれども、この世の智者にはわからない真理の美と尊さが神の御心を知り行おうと幼子のように信頼して望む者に絶えず示されていく。真理の美と尊さは神の御心を知り行おうと幼子のように信頼して望む者に示されていくっていうんですね。私たちは自分が神の性質に預かるものになることによって真理を見分けるのである。私たちは日々キリストに似るものに神様の恵みによって変えられる経験が約束されているんですね。その経験に預かるものはしっかりとどんなに無学なものであっても弟子たちのようであってもですね、教育を受けてなくても真理を見分ける知恵が与えられると約束されているわけです。 スタディバイブル新約聖書の595ページからお読みします。諸国民への証として真理が宣言された後に、あらゆる悪の惑わしの力が働き始めるであろう。そして人々は、見よ、ここにキリストがおられる。見よ、彼はあそこにおられる。これが真理である。私は神からのメッセージを持っている。彼、すなわち神は、私に大きな光を与えておられる。と叫ぶ多くの声によって困惑させられるであろう。それから標準を動かし、ごめんなさい、標識というのはすなわち旗印のことですね。標識を動かし、我らの信仰の柱を破壊する試みがなされるであろう。偽りの安息日が崇められ、神が祝福されて聖となさった日に取って変わることによって、神ご自身に侮辱を与えるためのより断固とした努力がなされるであろう。この偽りの安息日が圧倒的な法律によって強制されるのである。偽りの安息日、日曜日が全世界に強制される。黙示録13章の予言によって近い将来このことが起こること、私たちセブンス・アドベンチストは知っているはずなんですね。その前に我らの信仰の柱を破壊する試みがなされるっていうんですね。先ほど言いましたね、あの建物を支えている7つの柱、これらが崩されるならば、私は最後に崩される柱が第7の安息日だと考えていますけれども、その最後の最後まで柱が取り除かれるならば、神の教会として立ち得なくなって、逆にバビロンとして倒れてしまうことになりかねないわけですね。セブンス・デ・アドベンチストたちの間で大改革が起こるべきであり、この改革は我らの信仰の柱として立っている教理を手放すこと、そして再組織の作業に取り掛かることで成り立っているとの仮説を持ち込もうと魂の敵は努めてきた。まずこのちょっと長い文章でしたけれども、おさらいしてみますと、この文の主語は魂の敵、すなわちサタンなんですね。魂の敵は務めてきた。何を？ある仮説をセブンス・デ・アドベンチスト教会に持ち込もうと務めてきたっていうんですね。その仮説とは何か。大改革を起こすべき教会内で、そしてその改革というのは信仰の柱として立っている教理を手放して再組織の作業に取り掛かることだと。サタンはそういったことを、教会内に吹き込もうと努力してきたということですね。この改革が起こったらどんな結果になることだろう。神がその知恵のうちに残りの教会に与えられた真理の諸原則が捨てられる、あるいは放棄されるであろう。我々の宗教そのものが変えられるであろう。仮説通りにサタンの口車に乗ってですね、そう、こういった改革がなされたら結果がこういうものだっていうんですね。真理の諸原則が捨てられる、宗教そのものが変えられる。過去50年というのはおそらくこの引用文が書かれたのがですね、教会が設立してから50年後っていうことだと思います。過去50年にわたって働きを支えてきた土台となる諸原則が誤りとみなされるであろう。 新たな組織が設立されるであろう。新たな種類の本が書かれるであろう。知的哲学の体系が導入されるであろう。この体系の創設者らは、諸都市へ出て行って、目覚ましい働きを行うであろう。英語では Wonderful Works とありました。Wonderful っていうのは驚くべき見事な素晴らしいと訳されると思いますけれども、そういった一見人間的にはですね、素晴らしい働きが行われるっていうんですね。奇跡もなされるんでしょうか。その結果、安息日もそれを作られた神も当然の成り行きとして軽視されるようになるであろう。何者も新しい運動の前に立ちはだかることは許されない。善は悪に勝るのだと指導者らは説くが、その実神は除かれ、神なくしては何の価値もない人間の力に信頼を置くようになるであろう。彼らの土台は砂の上に築かれ、嵐がやってくると建物は崩れ去ることだろう。建物と訳されているところ、英語では structure となっていました。構造、組織、機構、そういったものは、教会のそういったものはですね、一掃されるようになるっていうんです。土台がすり替えられてしまってるから、堅固なイエス・キリストという土台がいつの間にか砂のように不安定な人間が作り上げたものに変えられて、すり替えられてしまうとしたら、嵐がやってきたときに、構造、組織、教会として、建物として立っていたものは、一掃されるようになる。嵐によって。預言者の、まあ、見せられた預言に基づいた引用文なんですね。非常に厳粛なことが将来起こるということを私たち、まあ、覚えていたいと思いますね。最初に申し上げました。教会イコール組織、あるいは教団と考えるならば、それは的が外れていると言わざるを得ません。初代文集424ページ、425ページからの引用文です。私は神が名目的再臨信徒たちと堕落した教会の中に心の正しい人々を持っておられるのを見た。これちょっとだけ説明を加えさせていただきます。名目的再臨信徒っていうのは英語では Nominal Adventist と書かれていてですね、これは名目的というのは、まあ、名ばかりの名義上のという意味です。再臨信徒というのはアドベンチストなので、まあ、名ばかりの看板だけのセブンス・デ・アドベンチストということですね。堕落した教会というのは倒れた諸教会と Fallen Churches とありましたから、バビロン諸教会のことです。ローマカトリックをはじめとする日曜教会のことですね。当然、モルモン教会もその中に入ると言わざるを得ません。ただし、そういった教会の中に、心の正しい、訳し直すと誠実な、心の誠実な人々がおられるっていうんですね。日曜教会、諸教会、それから看板だけがセブンスデーと歌っている教会の中にも誠実な人たちがしっかりおられるっていうんです。そして牧師や信者たちがそういった諸教会に今もいる牧師や信者たちが災害が下される前に、つまり恩恵期間の終了の前にですね、これらの教会から呼び出されて、喜んで真理を受け入れることを私は見た。 サタンはこのことを知っている。第三天使の大いなる叫びが上がる前に、サタンはこれらの宗教団体に興奮を起こさせ、真理を拒んだ人々に神が彼らと共におられると思わせるのである。サタンは心の正しい誠実な人々をも欺いてね、サタンはできれば先民をも惑わそうとするっていうことです。そのために神がなお教会のために働いておられると彼らに思わせたいと願っている。その願いは叶いますか？いいえ、叶いません。誠実な人たちはどうするか。光が輝き出ると、心の正しい誠実な人たちは皆堕落した、つまりバビロンと化した諸教会を去り、残りの民に加わるのである。ここでちょっと厳しい私の見方を紹介させていただくとですね、最初に出てきた名目的再臨教会、看板だけのアドベンチスト教会は最後はなくなっているんです。心の正しい人たちが最終的に出てくる時点で、すべての教会はバビロンと化しているんです。こう誤解のないように、くどいかもしれませんけど、言わなくていけないのは、セブンスデーアドベンチストは預言者が言うように、バビロンでは決してありません。ただし、信仰の柱を、仮にセブンスデーアドベンチストと看板を掲げていても、それらの柱を取り除いてしまうならば、建物は立ち得なくなって、倒れてしまうということ。極めて単純な論理ですよね。そして最終的には、倒れた、バビロンと化した諸教会から、真理のメッセージをですね、に応答する人たちが、心の正しい誠実な人たちが出てきて、最終的に残りの民に真のセブンスデーアドベンチストの群れに加わるということなんです。これ本日最後の引用文とさせていただきます。我々は宗派として救われるわけではない。特定の宗派の名前に神の行為を得させる徳は何もない。セブンスデーアドベンチスト、現代の真理の教会と仮に看板を掲げていたとしても、中身がなければそこに徳はないということですね。我々は主イエス・キリストを信じる者としてここに救われるのである。最後にご一緒にですね、イザヤ書2章を開いていただきたいと思うんですけれども、聖書をお持ちの方、イザヤ書2章開いていただけますか。イザヤ書2章の2節、3節をお読みします。よろしいでしょうか。イザヤ書2章、2節から3節。終わりの日に次のことが起こる。主の家の山は、もろもろの山の頭として固く立ち、もろもろの峰よりも高くそびえ、すべての国はこれに流れてき、多くの民は来て言う。さあ、我々は主の山に登り、ヤコブの神の家へ行こう。彼はその道を我々に教えられる。我々はその道に歩もうと。 立法はシオンからで、主の言葉はエルサレムから出るからである。シオン、エルサレム、神の教会を表している言葉ですね。そしてその真の神の教会は神の律法を掲げています。その律法が教会から全世界に発せられるときに、世界中の多くの人々はですね、その神の律法、真理に引き寄せられてくる。これがイザヤ書の予言なんです。実はですね、先ほど最初に話したモルモン教会、その、まあ、観光地となってるんですけども、そのモルモン神殿、モルモンテンプルのですね、入っていくと、その入り口にですね、デカデカと、このイザヤ書2章、2節3節の聖句が、ダーンと書かれています。あたかも、自分たちが最終時代の神の教会であり、そして今、このイザヤ書の予言が我々の教会において成就していると言わんばかりに、この聖句がですね、でっかく最初入り口にですね、誰の目にも留まるように掲げられているんです。果たしてそうでしょうか。モルモン教会がイザヤ書の予言の成就なのでしょうか。黙示録の残りの教会に該当する教会なのでしょうか。そうではないということ、私たちは、知っていますよね。真の、黙示録が予言している真の残りの教会。そのために加わることのできる大きな光が私たちには与えられています。その一人一人としてですね、信仰の柱をしっかりと守り、共にですね、神様から委ねられている警告の使命を世に発することによって、神様が描いているシナリオが現実のものとなるようにですね、教会としてこれからも成長し続けていけたら幸いだと思います。最後にご一緒に賛美歌を歌いましょう。モルモンの聖歌隊の賛美は本当にレベル高くて素晴らしい音楽を奏でると言いましたけれども、技術的には劣る私たちですけれども、人数でもはるかに劣る私たちですけれども、神の目から見てより勝った賛美を捧げる特権が私たちに与えられているということを覚えて、最後の賛美歌ともに元気よく確信を持って賛美いたしましょう。 天の愛するお父様、こうしてまた、ズームを通して嘆き人教会の信仰の腹からとともに礼拝に預かる特権が与えられましたことを心より感謝いたします。私たちの教会は数においてはまた力も本当に弱く、劣っている、人間的には実に劣っている神の群れでありますけれども、あなたが、約束してくださったように、これら一人一人の、弱いものの集まりにおいてあなたの御心が成就していくことを覚えていきたいと思います。あなたから選ばれているものとして、これがどんなに、光栄なことかをまた今日改めて認識し、あなたへの献身を新たにすることができますように。何よりも大切なことは、真理に従うことによって私たち一人一人がキリストの品性に預かっていくことだと思いますゆえに、あなたの光の中を歩み続ける私たちを豊かに祝福し、あなたに似るものと変えられていくその日まで私たちを育んでくださいますように、この時を感謝し、主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。